スイコ太郎と
たっちゃんの We have a dream。
この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠湖太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We have a dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。
夢が形になったんだ。
翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日はですね、Google の、会社のですね、スローガンというかですね、素晴らしい言葉があるんですよ。
はい、何ですか？
それはですね、素晴らしいでは足りないっていう言葉があるんですね。
へ
ー、素晴らしいじゃ足りない。
今素晴らしい言葉があるんですって言ったのが引っかかってくるぐらいです。素晴らしいでは足りない。
素晴らしいじゃ足りない。
うわー、なんだろう、もう表現できないぐらいの素晴らしさなんですかね。なあ、これは翡翠さん、言葉でね、生きてらっしゃるお仕事だから、このインパクト、どう？
大概、その僕らが今、その時代から問われてることっていうのが、僕はこの素晴らしいじゃ足りないっていうのが、これが今問われてるなと思うんですよね。というのは、その、疫病とかですね、スペイン風邪とかね、そういうの流行った時に、大概社会の仕組みっていうのが、そのすごく変わるんですよね。で、その奴隷制度がの、農民がですね、その何て言うのかな、そのすごく虐げられてた状態から解放されて、スペイン風邪の時だったらルネッサンスが始まっていくとか、幕末だったら、これらが来たことで、その死の交渉という身分制度が取っ払われたとかですね、その疫病が来た時っていうのは、その社会制度が大幅によりその自由、より可能性が広がる方向に毎回シフトしていくんですよね。で、今回は僕らがその時代を、社会制度や、ライフスタイルをシフトしていかなきゃいけない、
まさにこの環境になってますもんね。
そうで、今回ね、コロナ のことで亡くなった方もたくさんいらっしゃいますし、そういう人たちの命に報いるためには、本当にこのコロナを乗り越えることで、素晴らしいじゃ足りない世界に生み出すことで、本当に亡くなった人たちの命に報いるぐらいの、その亡くなっちゃった人たちが天国からね、コロナ乗り越えてこんな素晴らしい社会作ったんだったら、私たちもね、その本当に天国から心からの拍手を、生き残った皆さんたちに拍手を送りたいっていうね、で、そういう時代をね、僕ら任されてるっていうかね、ちょうど僕はそれ感じたのは、結構志村けんさんがね、亡くなったのがすごく象徴的だなと思った時に、大丈夫だって言ってた人が、一番結構先に亡くなっちゃってね、大丈夫じゃなかったっていうのが、思えた時に、いや違うと思ったんですよ。その大丈夫だっていうことは、僕らが志村さんたちに、今度は志村さんが生きてる時はね、志村さんが僕らに大丈夫だって言ってくれてたけど、今度は僕らが志村さんに最高の素晴らしいじゃ足りない世界をね、コロナのきっかけに作り出して、志村けんさんにこの大丈夫だっていう言葉を、今度プレゼントお返ししてあげる番なんじゃないかっていうのね、すごく感じてですね、過去を決めるのは未来なので、未来このコロナをきっかけに、すごい今までとは想像もできないぐらい素晴らしい世界をもし作ることができたら、 本当に今回のコロナの、ね、ことでその残念ながら亡くなってしまった人たちの命にも報いることが、うん、まあ完全にはできないとしても、うん、その一矢報いることっていうのができてね、うん、であの天国の天国からね頑張ったね人類と、うん、素晴らしい社会作ったじゃないかっていうのをねそれが今問われてるのがね、うん、一言で言うと素晴らしいじゃ足りない、
わあ、この世界行くんだってことですよね、
うん
うん、へえ。今さらっと過去を決めるのは未来って言って石井さんがね言われて、はい、一瞬うんって思った方もいらっしゃると思うんですけど、
はい、
それはこう考え方ですか見方、
分かりやすく例で言うと、
はい、
その松下幸之助さんって、
うん、
まあ、今のパナソニックの創業者で、うん、松下電器の作った人でね、うん、はい、まあ、今パナソニックって言いますけど、うん、経営の神様と言われて、うん、もう長者番付の常連さんでね、うん、生涯5000億円の資産を築いた経営の神様と言われる人なんですよ、
うん、
でその松下幸之助さんは実はそのお父さんが致命的なミスを犯してしまって、
うん、
お父さんが松下家って先祖大体裕福な家系だったんですよ、
うんうんうん、
でもお父さんがちょっとはその米相場に手を出しちゃって、
うん、
大損食らっちゃって全財産をすっちゃって、
うん、
小学生だった松下幸之助さんもでっち奉公に行ってもらわないと家計がやりくりできないような環境になってしまったんですよ、
うんうん、お坊ちゃまだったのに、
お坊ちゃまだったのがもうで小学生でお母さんと別れるって、
うんうんうん、
和歌山だったんだけど大阪にでっち奉公に出されちゃうんですよ、
はい、
もう本当にこうちゃんとしてはね、まあ、僕は松下幸之助さんをこうちゃんと呼んでますけど、
呼んでます
こうちゃんもうもうほんとその小学校で一番お母さんに甘えたい年頃ですから、
うんうん、
お母さんと離されちゃってね、
うん、
その一人暮らしですよ、もうでっち奉公ですよ、うん、一人暮らしっていうか、まあ、相手のねその働きに生かされた家に暮らすって、はい、お母さんと別れて、
うんうん、辛い、
そんな状況でどうなったかって言ったら、松下幸之助さんは小さい頃から苦労して、
うん、
そして働く喜びを知ってですね、
うん、
そして起業して大成功して経営の神様になって、
うん、
その自分が成功した原因は貧乏だったからお金持ちになりたいと思えたし、
うん、
貧乏だったから若い頃から働きに出されて働く喜びを知った、
うん、
自分が大成功した原因は貧乏だったからって言ってるんですよ、
うん、
お父さんの致命的なミスを米相場手を出して大失敗して、
うん、
先祖代々裕福だった家計を、うん、もう子供小学生の子供すら学校に行かせられないぐらいのね、うん、どん底に落としてしまったお父さんの大失敗を、うん、大成功のきっかけに変えちゃったんですよね、
うん、お父さんのおかげ、
そうだからその大失敗は、
うん、
お父さんの代だけで見ると大不幸なんですよ、
うんうんうんうん、
でも幸之助ちゃんが
ちゃん
こうちゃんが
言い方変わってます
こうちゃんがお父さんの米相場の大失敗を大成功の原因に変えてくれたんですよ、だからその過去を決めるのは、
うん、
失敗かどうか決めるのは、
うん、
まあ、未来が決めるんですよね、
うん、
でそのこのコロナでねそのその ダメージや打撃をですねその本当にこれをきっかけに素晴らしい未来を作った時にね、
うんうんうん、
まあ、亡くなった人に一矢報いれるっていうかね、
うん、
これがきっかけで本当の大丈夫だっていう世界をその魂にとって大丈夫だって心から言える世界を作りましたっていうね、
うんうん、本当に
人が問われているのかなと
ね、今経済的なものも含めいよいよなんて猶予期間が狭まってきてる感じで、
うんうん、
本当に何か新しい考え方をしないとダメだよねまでみんな気づいている、うん、でももしかしたら元に戻ったら、うんうん、またこう考えてた生き方とか売り上げとか立つんじゃないかと思ってることが、
うん、
変えた方がいいっていうじゃないですか。
そうだね。
その狭間に今みんないるから、
うん、
こういう考え方を聞くとほっとしますね。ほっとっていうか考え方を変えるというか。う
ん、で、実はその方がすごく、で、うん、今の時代っていうのは、その未来はどうなっていくんだろう っていうのは、うんうん、よりも大切なことは、うん、どうしていきたいかっていうことだと思うんですよ、うんうんうん、どうなるんだろうじゃなくて未来どうなっちゃうんだろう、うん、どうなるんだろうじゃなくて、うん、あなたはどういうライフスタイルでどういう生き方をしてどういう社会とどういう世界を望んでいるのかっていう、うん、そのせっかく今の体制が壊されてるんだから、うんうん、壊された先どうなっていくのか壊されたんだからこそほどきと結びの世界でせっかくさら地にしてどんどん世界がさら地になって いってねその会社行かなければいけないとか、うん、そういうそのいろいろな、ね、しがらみがあった中をどんどんさら地になっていくからこそ、うんうん、本当はどうしたいのっていう、
うんね、一回リセットなった分、うん、また同じ家建てますかってこと
ですね、うん、そう
本当
せっかくだったら前と同じ家建てるよりももっといい家建てた方が、うん、せっかくゼロになったんだら、うん、もっと あそこ使いにくかったとか本当はこうしたかったとか、うん、そうした方がいいんじゃないっていう、
うんこんなに、うん、世界中一斉にリセットみたいにされるってことやっぱないから、うん、周りを見てる場合じゃないっていう感じしますよね、うん、本当に
改めてその未来どうなっちゃうんだろうじゃなくて、うん、どうしたいのか、
うん、
あなたはどうしたいのかどういうライフスタイルでどこで暮らしてどういう仕事をして、うん、どういうライフスタイルで誰と生きていきたいのか、
うんうん、
そしてどんな世界を望むのかっていうことにね、うん、改めて向かっていくね、
はい、
吉武大輔さんが教えてくれたんだけど、うんうん、吉武大輔さんの友達でね、うん、すごいその田舎暮らしで子供さんが4人いてね、うん、その家賃田舎でね、うん、そのだいたい月に5万円ぐらいあったら普通に、うん食べていけるって言ってたんで、うんうん、場所もね日本ではあるそうなんですね、
はいはい、
だ本当にねそのやっぱり自然が豊かなことでちょっと土をいじり しながら暮らしたいということであれば、うん、本当にそう家族4人でも5万円ぐらいの収入があればね、うん、本当にその生きていける場所が実は探せばちゃんとあるっていうね、
うんうん、
改めて本当はどう生きたいのかそのためにいくら必要なのか、
うん
どこで誰と暮らしたいのかっていうのも、はい見つめ直したりね、
うんうん、
そして素晴らしいじゃ足りない世界ね、
うん、
素晴らしいじゃ足りないっていう
これのはすごい言葉ですね、
はい、実はその方が、うん、その方がその未来になんていうのかな、うん、例えばね僕の友人が、
うん
42.195 キロのね、うん、フルマラソンに出たそうなんですよ、
はいうん、
でそのもうゴールの時はハーハーしてね、うん、もう倒れるようにゴールして、うん、でその1年後に大して練習してなかったらしいんだけど、
うん、
その大して練習せずにそのまんま今度100キロマラソンに出たそうなんですよ、
うんうん、
で100キロマラソン出た時に 42.195 キロを普通に通過してたって言うんですよであれと思って去年は 42.195 キロでもう、うん倒れちゃってたのに、うん、今度100キロ走んなきゃいけないと思って100キロを目指してたら42.195 キロ去年はもうそこで倒れてたのに普通に通過しちゃってるしかも私この間にそんな練習してないっていう
しかも倍近くです
ねそのどこを目指すかで、うん、42.195 キロ目指してる時は 42.195 キロ倒れちゃうわけですよね、
うんうん、
でも100キロ目指していくってる時って41.195 キロって通過点なんで、うん、意外と軽々通過してるっていう、
うん、
それ瓦割る原理と一緒で、
うん、
その瓦割るその例えば10枚の瓦瓦を積んだ時に、
うん、
瓦が割れない人って1枚目の瓦見てるんですよね、
うん、
でもその一番下の10枚目の瓦を見てる人ってやっぱり10枚目の瓦までエネルギーが届くんですよね、
うん、
それと一緒でどこまで見てるところまでエネルギーが通るので、
うん、
現状維持までしか見てなかったら、
うん、
前と同じ生活までしか見てなかったら、うん、前と同じ生活までにエネルギーがギリギリ届くかどうかなんですよ、
うんうんうん、
しかも今時代が厳しいですから、
うん、
そこまで現状維持すらできない可能性があるんですよ、
うんうんうん、
でももっと先をワクワクしたときめきのね未来を描いたら、うん、意外と現状維持ぐらいまでは通過点ですっといっちゃうんですよね、
うんうん、元の生活戻りたいと描く必要はないというか
そうそうもっと先を描いた方が元の生活ぐらいは簡単にたどり着いちゃうっていう、
うんうん、それは人間の能力とか意識の仕方でどれだけでもすごい最大限に発揮できるっていうことですか、
うん、そう長谷倉みゆきさんっていう方の言葉によると、
うん、
言葉にすると、うん、まあ、長谷倉みゆきさんと僕と起きることは全部丸という本を一緒に書かせてもらったね、
うん、
そのアーティストなんですけど、うん、長谷倉さんの言葉で言うと、はい、信じる限界が現れる限界って言うんですよね、
うん、
だからその自分の認識した世界しか現れない、うん、現状維持しか認識してなかったら現れギリギリ現れるのは現状維持、
うん、
だから素晴らしいじゃ足りない世界を描いたときに現状維持は軽々通過してる、
うん、へえ、ね、これ気の持ちようとかっていうのと違ってて、はい、もっともっと真実に近い水さんが伝えてくれてるのはいいですね、はい、
せっかくさら地になったから、
うん、
ゼロから理想的な家考えないっていう時代だと思いますね、
うん、ね、非常識な家を建てましょうみたいなそうそうそう、あなた次第で何でも、
まあ、これはなんか前回の話とセットで、
うん、
まあ、この時代に対して今伝えたいことっていうのは今回とあと前回のもね、うん、合わせて聞いてもらえると、
うん、
より理解が深まるかなと思いますね、
はい、本当にでもこれを繰り返し繰り返し聞くことの意味を今感じますね。
そうですか、
日常ながらそうですかどうしていつもそのスーッと吸い込まれるような返事としておかしいじゃないですか。なんとかですよねって言ったらそうだねが普通会話として成り立つと思うんですよ。ひすいさんが言った言葉でこうですよねって言ってそうですかって言
われると、いやっていうかこの話は何度も聞いてみたいなこと言って自分の話なのにそうですねとかって言ったらちょっといやらしいじゃないですか。そんなこれも何度も聞いてもらえないかってやらしいじゃないですか自分の話みたいな。
そうですか、
やっぱり新潟県民はねその前に前に出るのはその遠慮しますから ね
最後のこうびっくりマークというかこうパンと立てようと思ったらスーッとなんか流れていく感じが、でもそこがいいとみんなが言ってらっしゃいますの で,
そうですね、
はい、最後はそうですかね、繰り返しどうぞ聞いてください。いやじゃあもう一回この言葉を最後に今日はください。どうぞ。
Google の言葉でですね、
うん、
素晴らしいじゃ足りない、
うん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あと、まあ、最後ね、
はい、
僕らそのいろいろこういった話とかね、
うんうん、
オンラインサロン翡翠ユニバというのをやってまして、はい、そこでね毎月1回僕 の, そのミニレクチャー、まあミニレ、まあ、1時間のレクチャーとですね、
はい、
あと毎月僕がわこの先生素晴らしいなと思ってるスペシャルゲストとですね、
うん、
お呼びして翡翠ユニバというオンラインサロンをやってますので、はい、検索していただくとそのホームページで、うん、無料レクチャーもたくさん見れるようになってるので、
はい、うん、
まあ、そのオンラインサロン自体は有料なんですが、
うん、
こんなことやってるよっていうのを無料でね、うん、ちょっといろいろ聞けるようになってますので、
はい、
ぜひそこでね、遊びに来ても、サイトに遊びに来てもらえたらと思います、
はい、月2回で1日は翡翠さんの、ね、まさに講演会1本分聞くぐらいのレクチャーがあり、
それ
今度の6月15日は骨の専門家の、
はい、はい、野沢拓郎先生が、
うん、
たくちゃん、まあ、僕の先生の一人でもあってね、
はい、
今その骨の塾ということで大活躍されてますね、う
ん、はい、ちょっとたっぷりと話もできますので、はい、ぜひまたそこでお会いしましょう。ありがとうございます。
はい、もう一度素敵な夢を描くことから
We have a dream。 この番組はあなたの一歩を応援します。あなたは一人じゃない、あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています。
みんなの夢が叶って地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるために、翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでした。また来週。
またね、バイバイ。どんな明日を描こう。
涙こぼれそうな時でも信じること忘れないでいいよ。愛も夢も笑顔もみんな自分を信じることから始まる。心に灯した光、どんな闇も照らすだろう。きっとみんな帰ってゆけるよ。 Change it、 始めよう、もう一度そのままの自分信じることから。Thank you.